希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当の甘利慎二牧師です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
甘利さんはスーパーで買い物することってありますか？
結構ありますよ。
そうですか。最近自分でレジの生産をするセルフレジというのを導入するスーパーが増えてきてるみたいですね。
そんなのができたんですか？
はい、最近は商品に全部バーコードがついてますので、だからお客さんが自分で読み取り機にかけてこう計算するんですね。でその商品をさらにこう量りに置いてバーコードの情報と商品の重さが合ってるかどうかチェックして自分でお金払ってレジを済ませるんです。
なるほど。ガソリンステーションだけじゃなくてスーパーもレジで自分でやる時代になってきたんですか？
そうですね。
でもお年寄りとか子どもたちにはちょっと難しそうですね。
そうですね。ですからこうもちろん係のいるこうレジも残しているみたいですけども、ただ若い人たちはね、ペットボトルを1本とかお弁当1個だけっていうのを買うときにそのレジの長い行列に並ばなくちゃいけないっていうのがめんどくさいんですよね。だからその手間が省けるので結構好評なんだそうです。
なるほどね。そのうちコンビニやスーパーではセルフレジが当たり前の時代になってくるかもしれませんね。
かもしれないですね。意外に近い将来そうなるかなっていう気がしますね。それではここで今日の一曲目です。竹野内恵子さんで日が沈む前に。
日が沈む前に主の身元に来る人々の痛みは取り去られてゆく。悩む者たちとあなたはいつでも共におられると私は信じる。
それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージ、人間関係講座その15ということでお願いいたします。
はい、今日は偉大なカウンセラーという題でお話しいたします。
はい、
私たちは今まで14回にわたってより良い人間関係について聖書から学んできましたね。人間関係の回復は神様と私たちの関係、良い関係回復から始まるということからお話しました。そして謙遜になること、相手をありのまま受け入れるということ、互いに同情し合うこと、互いに裁き合ってはいけないこと、互いに忍び合うこと、互いに尊敬すること、挨拶を交わし合うということ、使い合い助け合い、自分の舌を守って塩で味付けられた言葉を用いること、感謝し合うこと、許し合うことなどについて学んでまいりました。でこれらの聖書の教えが正しいことを認めて、そしてこれらを少しでも生活の中に取り入れて実践していくならば、私は必ずその人の人間関係は必ず良い結果が生まれてくると確信しています。でもそれでもある方にとってはこれらの教えの一つ一つが正しいことは分かっているんですが、どうしても素直になれない古い自分がいて、なかなか実践できませんと悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで今回はそういう方々にとって、また人間関係の回復を持続するために最後の最も良い方法を聖書から教えたいと思います。それは全能の神様に祈るということです。 私たちは悩みがあるとき、自分の悩みや苦しみを理解して、話を聞いてくださる相談者、すなわちカウンセラーを求めるものですね。世の中にはそのようなプロのカウンセラーも数多くいらっしゃいますし、身近なところでは友人や両親がそのカウンセラーとしての働きをしてくださるでしょう。しかし、それらの人間のカウンセラーは一時的に慰めを与えられるかもしれませんし、心に一時的に平安が来るかもしれませんが、人間関係に根本的な問題の解決を得るには至りません。しかし私たちには偉大なカウンセラーである神様がいらっしゃいます。聖書のイザヤ書9章6節に、その名は不思議なる助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとあります。ここの不思議な助言者とあるのは、英語の聖書では Wonderful Counselor と書かれてあります。それは素晴らしいカウンセラーという意味です。私たちが信じている力ある神様は、また私たちが悩み苦しむとき、私たちの素晴らしい助言者、カウンセラーとして働いてくださる方なのですね。祈りとは神様によるカウンセリングなんです。ダビデという王様は次のように言っています。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るだろうか。我が助けは天と地を作られた主から来ると詩編の121編にあります。人間関係の中で苦しむとき、自分の弱さに悩むとき、人を心から許せないとき、他人を裁いて自責の念に悩むとき、人々からも理解してもらえない悩みや苦しみを抱いているとき、私たちには素晴らしいカウンセラーである父なる神様がいらっしゃることを覚えて、その方にお祈りをしてみましょう。まず第一に祈りにおいて、神様の名、主の名を呼んで、ありのままの自分の心の苦しみや悩みや問題を、そのカウンセラーに正直に何でも申し上げることです。旧約聖書に出てくるハンナという人には子供がなくて、自分の夫のもう一人の妻、ペニンナから癒しめられ、苦しめられて、悩みのどん底の中に置かれました。優しい夫からも慰めが得られませんでした。しかし彼女はある日立ち上がって神殿に行き、神様に自分の悩みや苦しみをすべて申し上げてお祈りをしました。聖書は彼女の祈りについて次のように記録しています。ハンナは心に深く悲しみ、主に祈って激しく泣いた。はしためを悪い女と思わないでください。積もる憂いと悩みの家に、私は今までものを言っていたのです。彼女は言った。どうぞ、はしためにもあなたの前に恵みを得させてください。こうして彼女は去って食事をし、その顔はもはや悲しげではなくなったと、サムエル記上の一章に書いてあります。ハンナは彼女の素晴らしいカウンセラーである神様の御前で自分の心の憂いと悩みを注ぎ出して祈り、神様に自分の願いを申し上げました。そして全ての問題を神様の御手に追いだねしたのでした。すると彼女の心の中に計り知れない平安が与えられました。そして心の中から悲しみが去っていったのです。彼女が主が彼女の心に語りかけて、彼女の心の傷を癒し、平安を与え、希望を与えてくださったからです。そしてハンナには、後に偉大な預言者となったサメールという人が生まれてきました。聖書は次のように言っています。何事も思い煩ってはならない。ただことごとく感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなたの心と思いとキリストイエスにあって守るであろうと聖書にあります。どうかあなたも悩みの時、苦しみの時、この偉大な私たちを愛してくださるカウンセラーである神様のもとに行ってお祈りをしてください。あなたの悩み苦しみを全部注ぎ出してお祈りしてみてください。あなたはきっと素晴らしい平安と 解決が与えられていくでしょう。
祈りましょう、祈りましょう、明るい朝にもきらめく星の夜も祈りましょう、祈りましょう、イエス様にいつでも祈りましょう。
お送りした曲は祈りましょう、ヒュペルクリストでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番、 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入ったしおりを全員の方に差し上げます。あまりさん、これ押し花の入った手作りのしおりですよね。
そうですよ、素敵な、ね、オリジナルなんですね、
はい。
これを作ってくださった心を込めてね、ラジオの聴取者のためにと思って作ってくださったんですね、
はい、
素敵ですからぜひお申し込みください、
はい。こちらのしおりはご希望の方全員に差し上げます。あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書を学んでみたいな、読んでみたいなという方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきますので、こちらも合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番、郵便番号が 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで、
お元気で。